さんをお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
本日はローガンをね、はい、X-Men シリーズ最終作になるのかな。
そうですね、ローガン役のヒュー・ジャックマンと、うん、あとあのプロフェッサー役 の、 あの、うんうんうん、パトリック・スチュワートが出る卒業作というか。
あ、そうなんだ、その2人が引退で。
そうです。あの次のシリーズがなんかテレビシリーズに移行するみたいなことを言ってますね。
テレビシリーズ前もなかったっけ。
一応違うタイトルではあるんですけれど、完全に X メンとしてやるんじゃないですかね。
じゃあまたそれで頭からやり直すのかな。
あの実質上あの何でしたっけ、前回のアポカリプトに出た人たちもあれで卒業だっていうんで。
あ、そうなんだ。
完全にゼロから。
ハルベリーとかも出なくなるんだ。
もうハルベリーもいい年ですよね。50近くで、あ
の、そうだね、
格好持って
かわいそうだね。じゃあそんなローガンで俺は一体どんなサイゼリアのデザートを注文するでしょう。そうだな、
結構悩みますね。
チョコレートケーキとドリンクバード。
チョコレートケーキとドリンクバード、お一つ。
あ、同じもので。
お二つずつでよろしいでしょうか。
はい、
かしこまりました。
お願いします。そういうわけで、はい、まあ、ローガンね、ものすごい評判が良かったんだよね。
いや、俺はかなり好きですよ。
だからね、ちょっと期待しすぎて、もうファーストジェネレーションぐらいの大傑作を期待して
結構絡まりました。
見に行ったら、あれそこまでじゃない、まあいい映画だなと思ったんだけど、まあいいっていうのが、その上手にできてるとか、そういう感じの良さで、もう本当に心の底から興奮したり、なんか感動して涙が出てしまうとか、そういう気持ちが揺さぶれることはほぼなかった。
あ、俺はなんか X-Men の一番最初のがすごい嫌いで。
あ、そうなの。
1作目があんま好きじゃなくて。
俺1作目はね、ファーストジェネレーションの次ぐらいに好きだよ。
あ、そうですか。なんか1作目初めて見た時になんか中途半端なワイヤーアクションだった気がして。
あ、そういうのはね。
で、格好もあれがまだ馴染めなかったんで、うん、なんか好きになれないなと思って、うん、でも2作目映画で見たら、なんかあのスーツもほとんど脱いでもう戦い始めたんで、うん、しかもその戦いも結構洗練されてたんで、うん、まあ、これは面白いなっていうので、うん、あの好きになってったって感じだったんで。
なるほど。まあ、でもこの、ローガンは、はい、X-Men じゃなくてウルヴァリンのシリーズなんだよね。
ウルヴァリンのシリーズですけれど、うん、あの前回のアポカリプトを思い出すと、
うん、
あのアポカリプトですごいなんか格好であのウルヴァリンが出てきたじゃないですか。
どんな格好で出たっけ。
あのもじゃもじゃで機械いっぱいついたまま、なんか急に何も喋らず暴れて出てくるっていう。あ、
洗脳されてたみたいな。
で、一番最後のエンディングクレジットまで見ると、うんうん、そのウルヴァリンの体内から抜いた薬、うん、あの成分をなんかボトルに入れてカバンに入れて、うん、次回に続くっていう展開だったんで、うん、それ考えると今回のシリーズにやっぱつながってるなと思って。
あ、本編のエクスメンシリーズとウルヴァリンシリーズの中間あたりなのかな。
そうですね。
でもね、だからエクスメンシリーズとして最終回って別に言ってないから、ローガンウルヴァリンシリーズでエクスメンシリーズの終止符を打っていいのかなってちょっとね。
まあ、うん、
本
編と、うんうん、本編がジェームス・バカーボーイの新しい方と、うん、またウルヴァリンだけのシリーズで、うん、なんか重なるようで重なってないような感じで進んできてるっていうような、うん、まあ、今回のローガンですよね。
ただまあ X-Men はね、ウルヴァリンに始まりウルヴァリンに終わるみたいな感じで、やっぱ主人公はウルヴァリンだったんだね。
そうですね。その何でしたっけ、ファーストジェネレーションの時にそのパトリック・スチュワートからあの、うん、ジェームス・マカボイに移って、そっちはプロフェッサーの映画って感じだったじゃないですか、うんうん、あとマイケル・ファスベンダーやってた。
ファーストジェネレーションにウルヴァリン出てたっけ。
あのバーのシーンで。
あ、そうだね、ちょろっとしか出てなかった。
出てましたね。
プロフェッサー X とマグニートの話だもんね。
そうですね。割とアッカリットまで、
うん、
あのその2人がメインだったじゃないですか。
そう思うとね、一番の決着にウルヴァリンがちょっとしか出てないっていうのはね、
ですね、
大問題だよ。
あれですよね。でも ウルバリン的に言えばこれは何でしたっけ、フューチャー&パストからの移行ですよね。
そうなんだ。
フューチャー&パストで最後は 海に、海じゃない、川にこう縛られたまま、うん、落とされて、うん、でそのまま前作のアポカリプトには出てなかったじゃないですか。
そうだっけ。ああ、
ワンシーンしか出てなかったじゃないですか。
ウルバリンが
混乱状態で、
うん、すっかり忘れてしまった。
だからウルヴァリン2度記憶なくしてるんですよね。
もうね、ウルヴァリンもね、シリーズのウルヴァリンももう侍見るの嫌になっちゃって、映画館で結局ワウワウで見たんだよね。
ちなみに侍の監督は今回の監督じゃないですか。
あ、そうそうか。さあ、そんな今回のローガンは南くんいかがでしたか。
結構好きです。っていうかこの終わり方は好きです。なんか、なんか、なんでしょう、ここ最近のアメコミって何かにつなげるっていう感じばっかりで嫌になる時があって。
ああ、まあね、まあ、ネタバレ大きくして申し訳ないんだけど、マーベルシリーズとお約束であるエンドロールの後のワンシーンがなかったもんね。もう完全に終わりだって感じがしてね。
スタンリーすら出ないっていうのは、
ああ、そうか。
出てたのかもしれないですけど、気づかなかったっていう気がして、すごいシリーズだなと思って。
なるほど。そうか。
大きく違うのは今回マーベルのコミックが映画の中に出てくるっていうのも、
うん、そうだね、あれびっくりしたね。
あれはなんか異質だっていうか、
女の子なんて名前だっけ、
あれ何でしたっけ、
なんだっけ、
初日に見たね、もうなんちょっと
気に違ってる。俺は一昨日見たからあれなんだけど、ローガンがを訪ねて、この子を助けてくれっていう、まあ、ストーリーをね、振り返っていくと、ウルヴァリンが運転手やってんだよね、リムジンカーの。で、どうも体調が思わしくないと。
もう傷が治らないし、うん、
ずっとお腹に穴が開いたままになってる。
明確に年を取ってるっていう感じなんですよ、
まあ、言いたくないけど、ローガンがね、老眼になってるんだよね。
本当に途中で本当に老眼鏡買ってます
もん、ね、見えないって言ってね。
薬の内容読めないだろお前っていう話してましたから、
うん、そう。そんなところに、まあ、そのローガン、ウルヴァリン自体はプロフェッサー X と、あともう一人、火に炙られると弱っちゃう、
吸血鬼みたいな、
うん、あれ誰？
わからないです。ノストラフみたいなこと言ってたんで、うん、吸血鬼のあれのやつなのかもしれないです
けど、そう、要はもうすっかり近未来なんだよね、10年後の
2029年って言ってましたね、
うん、そう、近未来なんだけど、近未来感を出すことを全く放棄してるんだよね。
今と変わりないっていう、うん、
まあ、車のデザインが若干ね、今ない形みたいな。
でも言ってたのがあれ、2020年のフォードだかなんだかって言ってましたよね、
うん、そう、だからそのぐらいしか、だからもうね、この映画人たちはこれから先生活はそれほど大きく変化しないっていう風にね、変な、あんまりサイバーパンクみたいにすると余計古くなるからやめようみたいな。
俺そこがすごい好きで、
うん、
面白いと思って見ちゃいます。
近未来だけど未来感を出すことを放棄して、もう今やこの現状が SF 的未来の最終形なんだみたいな、
この延長上で行くしかないっていう、う
ん、そんな投げやりな感じすらしたんだよね。そう、いいのかな、 SF として敗北じゃないのかな。
いやでも、まあね、自分の好きな SF を考えてみると、うん、マッドマックスだったり、あと、うん、何でしたっけ、
ブレードランナー、
ブレードランナーもいいんですけれど、子供が生まれなくなるやつ、
うん、なんだっけ、
大好きで好きな映画なんだ
っけ、トゥモローワールド、
そうです、
あれ良かったね。
あれもそうじゃないですか、そんなに未来感はないじゃないですか、
う
ん、
そうだけど隔離社会にしてるとかさ、現在とのそういうテクノロジー的には変わってなくても雰囲気を変えてるけど、全く今貧困が、格差社会が進んでるぐらいな。
そうですね、パーティーやってるやつのバカさ加減とか、
そう、
今と変わんねえなっていう、うん、
そこはねちょっと面白かったけど、なんかもうちょっと見せてもらいたかった感はあるんだよね。
今回あと大きく違うのが R 指定なんですよね。
あ、そうなんだ。
子供見れないって、だから
あんなに
首もガンガン飛びますし、
ガンガン飛ぶし、ウルヴァリンが乗せたパーティーの女の子が運転手さん見てーっつっておっぱいを出すっていうね。
本当になんかうわなんかデッドプールっぽいって最初思いながら。
だからねローガンはもう死を半ば意識しながら生きてるんだよね、自分はもう回復しないみたいな、もう年取って辛いけど、でプロフェッサー X が死んだら俺もう死んでもいいかなぐらいな、ミュータントがいなくなってんだよね。
そうですね、でプロフェッサー X ももうボケちゃってっていう、うん、あのなんでしょう、介護事情を見せられるっていう、
車椅子で元から車椅子なんだけど、うん、車椅子がひっくり返ったりしてね、
ひっくり返ってしかもちょっと地方が 入り始めて、
うん、そうだ、ただそれを地方気味になる薬を飲んでないとなんか
能力を
発揮しちゃってみんなが吐いたりするんだよね、
でだんだん分かっていくんですけれど、何年か前にそれで一回大きなことをやらかして、うん、それが分からないように今砂漠みたいな真ん中のなんか、
うん、
タンクみたいなところ、あれもよくできてるなと思ったのが、うん、ちょっとプロフェッサー X が元気だった頃にいた施設のなんか星空がいっぱい映るような、うん、部屋に似てるっていう感じに
作ってあって、なんかでもね、あんなエアコンもなさそうなタンクで夏場、まあそこね、メキシコだからむっちゃ暑いんじゃないかな、エアコンはついてんのかな、
いやどう
でしょう灼熱地獄だよ。
あとちょっと部屋でいいなと思ったのが、うん、あんななんか秘密基地みたいな部屋なんですけれど、うん、ウルヴァリンが昔もらった侍の時にもらった刀が飾ってあったりとか、
うんうんうん、そうだね、
割とそういうところあるんだっていう気になって、ね、面白かったですね。
そう、最初にウルヴァリンがチンピラに襲われて車のホイールを盗まれそうになってて、その時にやめろ車を撃つなっつって車だけを大事にするっていうのがちょっと面白かった。
もう撃たれたらもう殺しまくる、
殺しも、もう首も腕も吹っ飛ばしてね、あいつらもさホイール取るぐらいなら運転手いるんだからさ、車本体盗めようって思う。
そうですよね、何そんな手間をかけてんだと思って、
ねえ、
まあ、車だと足がつくっていうのもあるんじゃないですかね、一応
未来社会だから、そういう、そうか、だとしたら盗みなんかすぐ捕まりそうだけど、ま
あ、そうですね、
うん、
いや未来になってもそういうやつらはいるっていう、
うん、まあでもね90年代のヒップホップみたいの聞いてたよ
そうですね、みんな中に流れる音楽もそういうのが結構多かったですね。
そう、でそれでそこのウルヴァリンはもう寄せ人みたいになってるのに、この子を助けてって私の娘よって看護師がウルヴァリンの元を訪ねてきて、でそれでその子がどうやらウルヴァリンと同じ手から鍵爪を出す能力を持っていると、ミュータントであると。
一応足からも出るっていう設定も今回、
そうだね、つま先から出てね、でその子が追われてるんだよね、あいつら政府の連中なの、
軍の連中じゃないですか、
なのかな、なんかね俺すっごい気に入らなかったのは、なんか生け捕りにしろっつって言うくせに銃を持ってわーってわらわら出てきて、その銃を撃つでもなく殺されるっていう
一応でも言ってましたよね、あいつは回復するから銃は使ってもいいっていう話
で
して、
うん、そうだけど、でも撃ちもしないで、ただうろついて殺されるっていう、なんだよこれって、そこら辺がねもやもやした。
でもヒーロー映画としてすげえなと思ったのが、うん、今までかつてないですよ、女の子が、うん、でっかいおっさんの首を持ったまま、
うん、
現れるっていう話
とか、そうだしさ、であんな凶暴なのにもかかわらずさ、まあ別にねそういうアクション映画ではよくありがちだけど、従順に命令を聞いて死にに行くっていうあいつら心ないのかよっていう、
そうですね、
うん、
でもなんか、なんでしょう、そんなにパワーバランスを崩すような敵じゃなくて俺今回良かったなっていう、なんか前回がやっぱ神みたいな感じで、あれもあれで嫌じゃないですか、
変な雑魚がわらわら出てくるのも嫌いなんだけど、今回のもちょっとなんかね、あんま好きじゃないよ。
なんか敵よりは今回そのウルヴァリンのやっぱ悩みみたいなのが中心だったんで、なんかあんま強すぎてもっていうのがやっぱあったんじゃないですかね。あの義手の男なんて本当に意味がないじゃないですか。
あいつ何なんだろうね。なんであいつは職務にあんなに熱心なんだろう。
なんかそんな能力もねえのにお前すげえ強い目線からいるよねっていう感じで、
そう、まあそいつらからウルヴァリンはその親子を逃がそうとするんだけど、お母さんは殺されちゃって、で娘はあなたの子よみたいな風に言われちゃうんで、で何のことだみたいに言ってたら、どうやらウルヴァリンの精神を取ってたのかな。
それが前作のそのアポカリプトのワンシーンでなんかやられてたみたいな、それをなんか利用されたっていうような、
だから体外受精によって生まれた
みたいな感じ。
そうだから、そのミュータントが亡くなった後の政府によって、ミュータント栽培工場みたいにメキシコから女をさらっては、そのミュータントので人工妊娠みたいにして、不妊治療みたいなのをやって、こう子供を作ってはお母さんはもうそれっきり帰ってこないみたいな。
あともう一つ、政府があの、水かなんかにそのミュータントを抑えるような薬をずっと流し込んでて、それでミュータントがいなくなってきてるっていう設定で、老眼もそれで弱まってるっていう設定で話してましたよね。
そうか、そうで、それである時なんかもういいやみたいになったんだよね、政府が。でもうミュータントの子らは処分しようって言って、そしたらその看護師が逃がしてたって、であなたの子よっつって、それでローガンを頼ったきっかけが X メンのアメコミだったっていう。
すごいところから来るな。
でだからその自分の原作漫画を映画の中でこんなのは嘘っぱちだっていう。
なんか主人公は僕だったとかなんか思い出しましたけれど、映画で、そんなところから来るんだ
って。どっちが先だみたいな、鶏が先か卵が先かみたいな感じもするんだけど、
とてつもない話だなと思って。
そうでね、それで最終的にさ、ウルヴァリンがさ、これが自分の子供を見つめる感覚なのかみたいにさ、ハッとするじゃん。そしたらさ、襲ってきた自分にそっくりなやつもさ、息子じゃねえかって思うんだよね。
まあ、いやでもあれは明確的に心が本当なかった頃のやつなんで、それとの対決というのがやっぱあったんじゃないですか、
ね。あいつがだってさ、あいつもだってウルヴァリンのさ息子も同然で、ただその最初に心をなんか凶暴性を植え付けとかないと、なんか優しい子になっちゃってダメだみたいになって、本当にね、凶暴化させるための育て方をしたんだよね。
あれどうやって撮ったんですかね。やっぱ顔だけ変えたのかなっていう感じ。
そっくりさんじゃ
ない。そっくりさんですかね。なんか本当に弱まった老眼と、本当にイケイケの頃の老眼が対決するっていう。ね、ちょっとそれ面白いなと思って見てましたね。
面白いけどそっちも子供だぞって思ってた。片方だけひいきすんなって。
しかもそれを作ったのがあの、X メンゼロでウルヴァリンの中にあのマグネシウムを流した博士の息子っていう話が、
そうだね、そんなことも言ってたね。
あれをさらって言われるんでびっくりするんですよね。
ちょっとね、もう覚えてないからわけが分かんないよ。
なんか重要なことだはずなのになと思ったのに、割とあいつもあっさり死んだりとか、
ね、いつの間にか死んでたよね。
結構いろんなやつあっさり死にますよね。
あっさり死ぬ。
吸血鬼みたいなやつがなんか俺らの側に来てみたいなことを永遠に言ってたのに、割と心揺れることなくなんか爆死したりとか。
ねえ、そう、そのコミックではなんかカナダ国境の、なんだっけ、オハイオだっけ、
どこ、そこら辺の州ですよね、
州境に。みんなでそのユートピアみたいなの作って暮らしてるんだって、そこに行こうって言って漫画の中に座標が書いてあったら、本当にその通りあって、でところがその座標を記念写真の裏にまで書いてたもんだから敵にバレちゃう。
ところどころ抜けてるんですよね。
書きすぎだよ。
ヒントも与えすぎだよと思いながら、
ね、
あ でも一番今回で不幸なやつだったのはコンビニの店員ですよね。
コンビニの店員そうだね。いやかわいそうだったのは一家だよ。
一家もかわいそうですけれど、コンビニの店員だって万引き注意したらあの女の子供に倒されて殺されそうになって、でそれを追ってきた政府に殺されてって、何一ついいこともないですし。
そうだね、そういう無情みたいな。だってね、あのテキサスの一家みたいなのはプロフェッサー X にこんなに幸せな夜はなかったって言われてたのに、でそういうプロフェッサー X たちのせいで死んじゃう。
本当にかわいそうな一家、
ね、
あの何でしたっけ、地上げ屋から脅され、
まあ、地上げ屋もちょっとかわいそうなんだけどね。
まあ脅すつもりが首を吹っ飛ばされるっていう、うん、
なんかもう疫病神だよあいつら。
で若いあの何でしたっけ、ヒュージャックマンのやつ見て、あいつだってお前ら相当目が悪いなっていう、うん、全然違うじゃんさっきのおじいちゃんと。あっちムッキムキの違いやつ出てきたのに、あいつに殺されたとか言って、
そう面白いけどね、
全然見当違いのやつに。いやでも面白いですよあのシーン、
うん、面白かったね。
残酷ながらもなんか、
そう、一家がかわいそうでしょうがないよ、一宿 一般のね、をこう施したがために一家全滅、まあそれしかなくても地上げ屋に殺されたかもしれないけど、
可能性はありますけれど、
うん、
まあでもそこでなんかやっぱりあのプロフェッサーがやっぱ、
うん、
家庭をちょっと求めてたっていう話とか、
な
んかそれをウルヴァリンにもまだ お前は長く生きられるんだから、うん、それを目指してほしいみたいなことを言うのはちょっといいなと思って見てましたね、うん、
その後ぐらいだっけ、女の子が急に喋り出すんだよね。わーって
そうです、お前喋れんのっていう、なんか、
まあ、メキシコ語で喋ってたの、
でも
英語は片言だったのかな。
でそこからあれですよね、あの、うん、あの今度ロードムービーっぽいっていうか、車盗んでなんか、
う
ん、
ね、
でその基地まで行くっていうので、
うん、
女の子が運転す、あのウルヴァリンがもうどうしても体力的にもうダメで
眠くて居眠り運転し
ちゃう。で女の子が運転してその基地まで行くっていうなんかところで、うん、なんかいいな、 ああいうの面白いなと思ってるん
ですよね。
でまあまあ、そこからもう最終バトルなんですけれど、
うん、
あの子供たちのミュータントの中途半端な力が俺すごい好きなんですよね、
あ
のストームとかってもう天候とかガーってなったりとかじゃないですか、うん、本当にあの人を凍らせるぐらいの、
そうだ、ね、
息しか吐けなかったりとか、
凍らせておるっていう恐ろしい
とか、あと草がこうグイーンって伸びてくるとか、ちょっと雷を起こすぐらいの、
まあ、ただあの時もね、敵がなんか銃を持ってもたもたしてると殺されるっていう、
カニに行けとか言ってみんな銃持ってやって
る、なんだよって思う。だったら撃っても死なない程度の銃にすればいいのにって、あのビリビリ銃とかゴム銃とか、
そうですね、
うん、
いやでも何でしたっけ、あのカジノのシーンであの、うん、プロフェッサーとあの子供がシェーンを見てるじゃないですか、
う
ん、
この
後の展開で、
ね、
この後の展開みたいなので、
ね、去年東京とかでリバイバル上映してたんだよね。
であのセリフ言うじゃないですか、あのどんな悪いやつでも人を殺してしまえば十字架を背負うみたいなことを言って、でもう最後ですけれどウルヴァリンが死んじゃって、
うん、
あのみんなでお墓で十字架を立てるじゃないですか、
うんうん、
その子供がかあの女の子が帰ってきて、
うん、
十字架を抜いてあげて、
うん、
あのあなたはあの罪を背負ったんじゃなくて X メンだったっていうので X にして終わらせるっていうのがすごい、なんかもうそこは激泣きしちゃって、
激泣きしたんだ。あそう、じゃあだったらもっと高いもん食えよ。
いやでもちょっと長いかなっていう、2時間半。
そう、俺ねちょっとうとうとしたんだよね途中、もう一回見て見たいような気がしてた。
もう一回 見る予定なんですけれど、あのそこはやられたと思って、
あそう、
十字架をもう背負わなくていいっていうので、人間ではなく X メンでしたっていうんで、それだけを背負ったっていうことでそれにしたっていうふうに見えて、
ウルヴァリンがね戦うところとかは いいんだけど、やっぱ敵がもたもたしてるところがなんかどうかなと思うし、アクションがねやっぱあんまりワクワクしなかったんだよね。
アクションは今回本当に地についてる感じですか。
まあ、地についてるのはいいんだけど、それにしてももうちょっとなんかワクワクさせる工夫をしてほしかったのと、
あと俺思ったのが、うん、あのちょっと年老いたウルヴァリンが年老いた感じでやられていく姿っていうのをちょっと見たいなっていう、うん、今までできたことができなくなってっていうギャップがあればいいんですけれど、うん、ただ単に今回ボコボコになってただけっていう気がして、
そうか、
プロフェッサーだから、プロフェッサーがその地方が入って能力が安定できないっていう話はすごい面白かったんですけれど、それをウルヴァリン側もなんかあればちょっと面白かったんですけれど、ただに体力が回復しにくいっていうだけっていうのはちょっと残念だったかなっていう。
そうだね。
いやでもあのアイデアは良かったですよ。
このアイデア
最後自殺用に自分を殺せる弾を一発用意してたのを、それを相手に向かってあの子が使うっていう設定はなんか、ああなるほどと思って、
まあ、同じウルヴァリンの自分のお兄ちゃんみたいなもんだよ、まあ、ウルヴァリンもね長く生きすぎて飽き飽きして生きるのに飽きてきたんだろうね。
そうです、
無限の住人みたいなもんだよ。
まあでも比べたらこっちですけどね、まあ、これは結構やっぱスタンがあってこのエンディングなんで、
うん、
長いいろんなシリーズ見てこのエンディングかっていうのはやっぱ納得がつきますよね。
まあ、あのさ途中でさ、農場の一家のところでさ、ウルヴァリンの複製人間みたいなやつがさ、ね、すっげえ撃たれてさ死にそうになってたじゃん、だからあここまで撃つとさすがに脳を半分吹っ飛ばすぐらいすると死ぬんだって思ったら復活してた。
痛み何でしたっけ、昔なんかジャングルの王者ターちゃんでドラキュラと戦う、ま、あのシリーズがあったんですけれど、うん、あの不死身って言っても痛みは感じてるはずだろうって、一度痛みだけで、うん、あのぶち倒れるヴァンパイアを見てみたいっていうので痛ぶるシーンがあって、
うん、
あれも納得はできるなって、不死身だけれど、うん、やっぱり痛みはマックスあるんだろうなと思って、
うん、まあそこまで脳を吹っ飛ばされたら痛みもなくなってる気がするけど、それでも復活するのかと思ってね、ちょっともやーっとして、
いやでも次のシリーズも楽しみだなと思う。
次のシリーズ X ね、テレビシリーズ、
テレビシリーズか新しいリブートか、
まあそう、これはもうデッドプールでたくさんだよ。まあやったらしょうがないから見るけどね、うん、
いやでもジェームス・マンゴールド結構好きですね、監督。
まあもう一回くらいね、それこそマシュー・ボーンに作ってほしかったな。マシュー・ボーンとウルヴァリンのやつ見たかったね。
そうですね、まあマシュー・ボーンのやつに出てないっていうのは本当にちらっとしか出てないっていうのは残念ですよね。いやそう考えるとヒュー・ジャックマンがここまでなんか長くアクションスターでいるという
ね。まあでもね、X メンシリーズでスターになったっつってなんか言ってたよ、
だからもうレミゼラブルとか出た時にもうウルヴァリンとかやんねんじゃねえかと思ってたんですけれど、
まあね、ヒュー・ジャックマンはね里親としても俺の先輩で年齢もほぼ一緒なのでこれからも活躍をね、またぜひアクション映画にも戻ってほしいですね。
そうですね、
まあ、最近ね年寄りがね、メル・ギブソンのブラッド・ファーザーが素晴らしかったよ。
ああそれも見たいんです
ね。今日は今週公開。
あまあでもメル・ギブがやれるんだったら全然ヒュー・ジャックマンもまだ若いんで、
ね、
いけますね、
まあ、どんどん最近ね年寄りがまたアクションする、年寄りだからこそみたいなのもあるし ね、
ジョン・トラボルタもなんかこう今リベンジリストっていうので、
ね、
ジョン・ウィックみたいな映画出てたりして、
ジョンウィック2もあるしね。
いや楽しみのがいっぱいです。
そう、それじゃあそういうわけでまたよろしくお願いします。さよなら、ありがとうございました。